辛い遠距離恋愛を楽しむ30の方法。その1。近距離恋愛の頃と比較しても意味がない。遠距離恋愛を妨げているのは、近距離恋愛の頃の記憶かもしれません。近場で付き合っていて、途中から遠距離恋愛になると、昔とのギャップに悩みます。昔はできたことが、遠距離恋愛になると簡単にはできなくなります。昔は毎日会えたのに、今はめったに会えなくなった。昔は毎週デートができたのに、今は月に1回しかできなくなった。昔はいつでもハグやキスができたのに、今は簡単にできなくなった。近距離恋愛の頃と比較すれば、できなくなったことばかりが気になり、物足りなさを感じやすくなるでしょう。近距離恋愛の頃の記憶が引っかかり、純粋に遠距離恋愛を楽しめなくなります。しかし、近距離恋愛の頃と比較しても意味がありません。昔と今とでは恋愛のステージが違います。近距離恋愛の頃を比較すると、焦ったり落ち込んだりして無駄に精神を消耗するだけ。近距離恋愛の頃との比較は控えましょう。後ろは振り向きません。昔は昔、今は今です。近距離恋愛と遠距離恋愛は同じ恋愛でも付き合い方が異なります。近距離恋愛の頃とは違う。今は新しいステージで恋愛をしていると考えることです。遠距離恋愛を始めれば一から恋愛を始める心持ちが大切です。前を向き、今に集中すると未来を歩む力が湧いてきます。近距離恋愛の頃と比較するのはやめ、一から恋愛を始めるような心持ちになる。辛い遠距離恋愛を楽しむ30の方法。その2。会えない間に〇〇。A4 の紙を1枚用意してください。その紙に遠距離恋愛中、恋人と会えない間に目指したい目標を書きましょう。テンプレートは、会えない間に〇〇です。〇〇に当たる部分は、あなたの目指したい目標を当てはめてください。会えない間に本を20冊読む。会えない間に映画を10本見る。会えない間に、TOEIC で700点を取る。会えない間に、節約をして10万円を貯める。会えない間に、ダイエットをして3キロ痩せる。会えない間に料理のレパートリーを10種類増やす。目標に数字を含めるのがポイントです。数字があると目標が具体的になり、やる気を高める効果があります。目標を書いた紙は部屋やトイレの壁など目立つ場所に貼っておきましょう。ことあるたびに目標を書いた紙を見るため、会えない間にしなければいけないことが明確になります。寂しがる暇がなくなり、会えない時間を有意義に活用できるでしょう。あなたならどんな目標を立てますか？会えない間に目指したい目標を A4 の紙に書いて、壁に貼っておく。辛い遠距離恋愛を楽しむ30の方法。その3。忙しいという口癖をやめるだけで時間が増える。遠距離恋愛でよく聞かれる一言があります。忙しいです。恋人と連絡を取るとき、日常に余裕がないと、忙しいという理由で連絡を先送りにしがちです。忙しいという一言は便利です。忙しいという言葉は抽象的であるにもかかわらず、頑張っているような響きがあるため、相手も言い返しにくい。日常に余裕がないとき、忙しいという一言を使うだけで、それなりの体裁が整います。しかし、忙しいばかり言っていると、いつまで経っても時間が取れなくなります。そこで、忙しいという口癖をやめてみてください。言いそうになっても、喉のあたりでぐっとこらえて言わないようにします。すると、不思議なことに時間が増えるでしょう。忙しいという言い訳をやめると、集中が時間を作る方向に向きます。仕事と仕事の間に、わずかな時間がたくさんあることに気づくでしょう。 少しスケジュールを調整すればうまく時間を作れることに気づくでしょう。実際のところ、忙しいのではなく、忙しいという口癖になっているだけのことがあります。忙しいという口癖をやめるのが、時間を作るコツ。忙しいという口癖をやめるだけで、時間が増えるのです。忙しいという口癖をやめる。辛い遠距離恋愛を楽しむ30の方法。その4、中距離恋愛の定義とは。世の中には中距離恋愛なるものも存在します。一言で言えば、遠くもないが近くもないという距離。遠距離恋愛と呼ぶには少し大げさな距離と考えていいでしょう。では中距離恋愛の定義とは何でしょうか。実は遠距離恋愛に定義がないように、中距離恋愛にも定義がありません。中距離恋愛に関する決まりも法律もありません。そのため、中距離恋愛であるかどうかは人によって認識が異なります。自分たちが中距離恋愛をしていると思えば、その時点で中距離恋愛をしていることになります。ただし、中距離恋愛には次の特徴が当てはまる傾向があります。定義ではありませんが、一つの目安と考えてください。中距離恋愛に当てはまりやすい特徴。片道2時間程度。すぐ会いには行けないが、1日休みがあれば会いに行ける。飛行機を使わなくても会いに行ける。ただし、バスや電車の乗り継ぎが必要。頑張れば日帰りもできる。こうした点がいくつか当てはまるなら、中距離恋愛の可能性が高いと考えていいでしょう。普通の遠距離恋愛に比べて、距離が近いためとっつきやすく感じますが、油断は禁物です。中距離恋愛でも、遠距離恋愛と同じ心がけが必要です。中距離恋愛に当てはまりやすい特徴を把握する。辛い遠距離恋愛を楽しむ30の方法。その後、恋人のためにできそうなことを3つ考えよう。そのうち1つは72時間以内に実現させよう。恋人のためにできそうなことを考えましょう。まず3つ考える。無理をせず、自分のできる範囲で構いません。恋人がパッと笑顔になって喜んでくれそうなことを3つ考えます。思いつけばそれをメモしましょう。さて、3つ思い浮かんだ後が大切です。そのうち1つは3日以内に実現させましょう。つまり、72時間以内です。時間が短く思えますが、3つのうちお金や手間暇がかかりにくいものを選べば、なんとか実現できるのではないでしょうか。それほど急がなくてもいいのではないか、と思う人もいるかもしれません。しかし、いつかやろう、時間がある時にしよう、と思っていると、どんどん後回しになり、なかなか実現しません。目標は制限時間を作って取り組んだ方が実現しやすくなります。この取り組みは恋人を喜ばせる意味だけではありません。あなたの行動力を鍛える意味もあります。目標を立て、計画を練り、行動して結果を出す。これは自分の成長を促す挑戦でもあります。自分のために72時間以内の実現を目指そうではありませんか。実現するかどうかは別にして、まず具体的な行動を始めることが大切です。全力で行動した結果に失敗はありません。最初から諦めず、まず挑戦してみることが大切です。その行動力があれば、遠距離恋愛もきっとうまくいきます。恋人のためにできそうなことを3つ考え、そのうち1つは72時間以内に実現させる。辛い遠距離恋愛を楽しむ30の方法。その6、遠距離恋愛中のエイプリルフールには要注意。 遠距離恋愛中、気をつけたいイベントがあります。エイプリルフールです。エイプリルフールとは、4月1日の午前中、罪のない嘘をついても許されるという風習です。もともと18世紀頃西欧で始まった風習ですが、大正時代に日本にも伝わって定着しました。4月1日と思う人が多いのですが、厳密には4月1日の午前中です。国によってルールは少し異なりますが、午前中についた嘘は午後にネタバラシをするとするのが基本ルールです。さて、年に一度のエイプリルフール、嘘をついてもいいと公に認められた機会なら存分に利用したいと思う人もいるでしょう。もちろん利用するのはいいのですが、嘘の内容には配慮が必要です。やはり相手をひどく動揺させる嘘は控えた方がいいでしょう。別れよう、好きな人ができた、浮気をしてしまったなど悲しませる嘘は控えた方が賢明です。逆に、結婚しよう、遠距離恋愛が早く終わることになったなどの喜ばせる嘘も要注意。どちらの嘘も相手を動揺させるのは間違いありません。嘘をつく本人は楽しいかもしれませんが、嘘をつかれた相手はどうでしょうか。遠距離恋愛では信頼関係が重要です。いくら風習とはいえ、罪のない嘘をついたことがきっかけでその後の信頼関係に影響するかもしれません。イベントを楽しんだつもりが、結果として恋愛関係をこじらせることになっては、笑い事では済みません。遠距離恋愛は常に真剣勝負です。エイプリルフールを利用するなら、相手を傷つける嘘は控え、可愛い嘘にしておくのが賢明です。エイプリルフールを利用するなら、相手を傷つける嘘は控え、可愛い嘘にしておく。辛い遠距離恋愛を楽しむ30の方法。その7。遠距離恋愛でバレンタインデーを一緒に過ごせないとき。遠距離恋愛のイベントの一つがバレンタインデーです。女性にとってバレンタインデーはチョコレートを通して彼氏に日頃の気持ちを伝える大事なチャンス。理想的な過ごし方は、彼氏と一緒に過ごして直接チョコレートを手渡すことでしょう。直接会って手渡せば、彼氏も大喜びしてくれるのは間違いありません。しかし、事情があってバレンタインデーを一緒に過ごせないこともあるはずです。バレンタインデーを無視して過ごすこともできますが、年に1回のイベントですから、何かしたいと思う女性も多いはず。そんな時は配送がおすすめです。配送の際、日付や時間の指定をすれば、正確な日時にきちんと届けてもらえます。もし2月14日は都合が悪くて受け取れないなら、少し早い日程にするといいでしょう。配送するプレゼントに手紙を添えると、ますます喜ばれます。手紙には遠距離恋愛にちなんだ絵やイラストを加えるといいかもしれません。手紙はハガキでもいいのですが、便箋の方がより真剣な気持ちを伝えるのに適しています。プレゼントを店で購入してそのまま発送するなら、店員にお願いすれば手紙も一緒に送れます。しっかり愛を表現した手紙を添えて送れば、素晴らしい贈り物になるのは間違いありません。バレンタインデー当日はメールでも気持ちを伝えるといいでしょう。余裕があれば0時0分ちょうどに送ると完璧です。あなたの気持ちのこもった対応に、彼は本気で愛されていることを実感するはずです。バレンタインデーに会えなければプレゼントに手紙を添えて配送する。余裕があればバレンタインデー当日にメールも送る。辛い遠距離恋愛を楽しむ30の方法。その8。私たちには遠距離恋愛なんて無理という言葉はよく聞くとおかしい。遠距離恋愛中であることを人に告げたとき、恋愛中の人から言われやすい言葉があります。遠距離恋愛をしているなんてすごいね。私たちには遠距離恋愛なんて無理。かわいそうに。 大変だね、と同情しているように聞こえるかもしれません。遠回しに、自分たちは近距離恋愛で幸せ、と自慢しているように聞こえ、ムッとするかもしれません。しかし、よく聞くとおかしなことに気づきませんか？私たちには遠距離恋愛なんて無理、という言葉の意味を裏返して考えてみてください。会わないと続かない恋愛をしています。私たちの愛はその程度です、と公言しているようなものです。頻繁に会わないと続かない恋愛はいかがなものでしょうか。相手は同情や自慢のつもりで言ったのかもしれませんが、自分たちの恥をさらしている状態です。私たちには遠距離恋愛なんて無理、と言われてもムッとしないことです。会わなくても続けられるくらい強い絆で結ばれていると前向きに考えることが大事です。遠距離恋愛は崇高な恋愛です。遠距離恋愛をしているカップルは頻繁に会わなくても続くほど強い絆で結ばれている証拠。人から何と言われようと流されず自分たちの恋愛に誇りを持ちましょう。遠距離恋愛をしていることに誇りを持つ。辛い遠距離恋愛を楽しむ30の方法。その9。遠距離恋愛になると分かっていても告白すべきか。片思いの人がいて告白したい。ところがその人は近いうちに遠くへ行くことになっている。こんな時告白して付き合うことになれたとしても遠距離恋愛になるのが分かります。辛い遠距離恋愛が待っていると思えば告白をためらうところでしょう。さて、こんな時遠距離恋愛になると分かっていても告白すべきでしょうか。答えは単純です。本当に好きならやはり遠距離恋愛になると分かっていても告白すべきです。告白しなければあなたは将来あの時告白しておけばよかったと後悔するかもしれないからです。人は行動した後悔より行動しなかった後悔の方が長く残り続けます。付き合えるかどうかは告白してみなければわかりません。遠距離恋愛がうまくいくかどうかも挑戦してみなければわかりません。経験がないならなおさら自分のために経験しておくべきです。告白が成功して遠距離恋愛をすることになってもうまく乗り越えられる可能性もあります。お互いがきちんと協力して心理的な距離を縮める努力を続けられれば遠距離恋愛は難しくありません。その人と将来結婚する可能性も十分あるでしょう。たとえ遠距離恋愛をして残念な結果に終わっても命まで取られるわけではありません。恋愛経験という貴重な経験が残ります。結果を断言するにはまだ早すぎます。何も行動しなければ何も結果が得られません。今は自分の素直な気持ちに従い、とにかく前に進むことに集中しましょう。素直な気持ちに従えば将来の後悔が減るだけでなく、ふさわしい結果も返ってきます。困難が待ち受けていると分かっていても、結果を恐れずに行動する人が幸せをつかみます。遠距離恋愛になると分かっていても本当に好きなら結果を恐れず告白する。辛い遠距離恋愛を楽しむ30の方法。その10。体験談を簡単に探せる時代になった。インターネットで探せば簡単に見つかる遠距離恋愛の体験談。ほとんど手間暇がかからず、通信費を除けば無料です。大変便利ですが、一昔前は実現できなかったことでした。以前は遠距離恋愛をすることになっても、身近に遠距離恋愛の経験者がいなければ、体験談はなかなか得られませんでした。いたとしても遠距離恋愛はデリケートな話なので、聞きにくい雰囲気もあります。そうしたことから遠距離恋愛の体験談は入手が難しかったのです。今は通信機器が発達してインターネットも普及しました。 通信環境が発達したおかげで、以前に比べれば遠距離恋愛の経験者も爆発的に増え、様々な事例も増えました。遠距離恋愛を乗り越えた国際結婚も今では珍しくありません。体験談は、電波の届く範囲なら携帯電話ですぐ探せます。自分の部屋でも、電車の中でも、ビルの屋上でも OK です。通信費を除けば無料で入手できます。改めて考えると、とても恵まれた環境です。時間もお金も場所も関係なく、一瞬で入手できる恩恵。他人の失敗の教訓を見知らぬあなたが享受できている幸せ。普通に読んでいる体験談かもしれませんが、改めて感謝しながら読むといいでしょう。簡単に入手できますが、ありがたいことです。体験談がすぐ簡単に読めることに感謝する。辛い遠距離恋愛を楽しむ30の方法。その11。普通の恋愛では体験できない遠距離恋愛ならではの感動とは。遠距離恋愛は普通の恋愛では体験できない感動があります。それは久しぶりに再会した時の感動です。雨の日も風の日も毎日恋人を思い続け、ようやく会える日がやってきました。交通機関を乗り継いで遠く離れた恋人のところへ向かいます。会えない時間が長かった分だけ、再会した時は涙が出るほど感動するでしょう。会うだけですが、言葉にできないほど最高の喜びと幸せを感じる瞬間になるはずです。これこそ遠距離恋愛ならではの素晴らしさ。この感動は普通の恋愛では体験できないのです。世の中には遠距離恋愛をしたことがないカップルも大勢います。むしろ遠距離恋愛をしたことがないカップルの方が多いはずです。ということは、普通のカップルでは体験できない感動を楽しんでいるとも言えます。好きな人と会うだけですが、一生忘れられない思い出になるでしょう。遠距離恋愛は苦しいだけと決めつけず、遠距離恋愛ならではの素晴らしい体験にも気づいてください。遠距離恋愛には近距離恋愛では体験できない感動があります。些細な幸せでも何倍も大きな感動を味わえるのが遠距離恋愛の特徴です。次に、恋人と会えるのはいつでしょうか。普通の恋愛では体験できない感動を思い切り楽しんでください。そして忘れられない思い出を作りましょう。久しぶりに再会した時の感動を思い切り楽しんでおく。辛い遠距離恋愛を楽しむ30の方法。その12。付き合ってすぐ遠距離恋愛になった時の考え方。付き合ってすぐ遠距離恋愛になった。そんな状況があればどう思うでしょうか。ついてない。タイミングが悪い。別れた方がいいサインなのか。付き合ってすぐ遠距離恋愛になるとよからぬ不安が頭をよぎるのではないでしょうか。しかし、どれも誤解です。付き合ってすぐ遠距離恋愛になる展開は不運とは限りません。遠距離恋愛になったからとはいえ、全く会えなくなるわけではありません。お互い遠く離れますが、電話、メール、SNS など強力な通信手段があれば連絡が取り合えます。近距離恋愛より会える回数は少なくなりますが、1回のデートを濃密にすればいいだけです。久しぶりに会った時の感動は格別です。恋人に会いに行くときは、旅行気分を味わいながらデートができるでしょう。自分の時間を大切にしながら恋愛もできるチャンスに恵まれます。遠距離恋愛とは真剣勝負の大人の恋愛。遠距離恋愛だからこそ、適当な付き合いを避けられ真剣な付き合い方ができます。お互い遠く離れている環境だからこそ、真剣な気持ちを確かめるチャンスでもある。かえって結婚の近道になる可能性もあります。別れた方がいいのではないかと考えるのではなく、むしろ運命の人に違いないと考えましょう。 プラスに考えると遠距離恋愛を乗り越えやすくなります。付き合ってすぐ遠距離恋愛になった時は遠距離恋愛をプラスに考えることに集中する。辛い遠距離恋愛を楽しむ30の方法。その13。生理前と生理中はトラブルになりやすいと心得る。遠距離恋愛でトラブルになりやすい時期が2つあります。生理前と生理中です。女性の場合、生理前と生理中は心身が不安定な状態になります。何もなくても気分が悪くなったり、些細なことでイライラしたりします。個人差の大きな症状ですが、人によっては立ったり歩いたりするだけでも辛くなるようです。こればかりは生理的なものなので避けようにも避けられません。あなたが女性なら生理前や生理中、彼氏とやり取りする際は注意しておきましょう。些細なことで喧嘩をしても後悔するだけです。恋人と生理の話が気軽にできる関係なら先に言っておくのもいいかもしれません。先に事情を伝えておけば言葉や態度が多少乱れても理解してもらいやすくなるでしょう。あなたが男性なら、彼女の機嫌が悪い時は生理中なのかな、と察する余裕を持ちたいところです。あらかじめ、彼女の生理周期を知っておくといいかもしれません。彼女の不機嫌の原因がわからなければ、事情を尋ねてみるのもいいでしょう。彼女の体調が不安定な時期は、電話やメールにも配慮します。こういう時こそ、思いやりが大切です。彼女の体調が悪いときは、自分のわがままを押し付けず、優しい言葉や態度を心がけましょう。女性の場合、生理前や生理中の彼氏とのやりとりには、特に注意する。辛い遠距離恋愛を楽しむ30の方法。その14。遠距離恋愛になるだけで別れを切り出されたとき。遠距離恋愛になるだけで別れを切り出されたとき、どうするか。自分は遠距離恋愛でも付き合い続けたいが、相手が別れたがっていると判断に迷うところでしょう。いくら相手を愛していても、嫌がる相手を説得してまで遠距離恋愛を始めるべきか、難しいところです。しかし、あくまで一般的に考えれば、ある傾向があります。遠距離恋愛になるだけで別れを切り出されたなら、あなたのことを本気で愛していないのかもしれません。本気であなたを愛しているなら、遠距離恋愛になっても付き合い続けたいと考えるのが普通です。遠距離恋愛は二人で協力しなければ乗り越えられません。その人と遠距離恋愛を始めたとしても、自分だけが苦労して成功率は低いと考えていいでしょう。ただし、別れを切り出されてすぐ諦めるかどうかはあなた次第です。実際は本気で愛していて遠距離恋愛を続けたくても仕方ない事情があって別れざるを得ない状況かもしれません。単にあなたのことをまだ理解していないから別れを切り出しているのかもしれません。遠距離恋愛を始めてからあなたの献身的な思いを伝え続ければ相手の気持ちが変わる可能性もゼロではありません。最終的な判断はあなたがどれだけ相手を愛しているかによります。遠距離になるだけで別れを切り出されたときは本気で愛されていない証拠と考える。辛い遠距離恋愛を楽しむ30の方法。その15。日帰りのデートは不自然なのか。遠距離恋愛で日帰りのデートは不自然でしょうか？いいえ、不自然ではありません。確かに遠距離恋愛は片道に時間がかかるため、泊まりがけで会いに行くことが多いでしょう。もっとも多いパターンとしては週末の土日を使って会いに行くことが多くなるのではないでしょうか。しかし、あくまで泊まりがけが多いというだけであり、日帰りで会いに行くのがいけないわけではありません。相手の事情があって日帰りにするしかない状況もあるでしょう。本当に好きなら日帰りで会いに行くこともあっていい。 生き返りが大変かもしれませんが、会えたという事実が重要です。直接会ってするコミュニケーションはメールや電話では実現できません。直接会うことは数百回分のメール、数十回分の電話ほどの価値があります。デートで大切なのは時間の長さより質の高さです。たとえ会っている時間が短くても濃密なデートを楽しめばいい思い出になります。わざわざ日帰りで会いに来てくれたことを恋人も喜んでくれるでしょう。周りの人からよくやるね、お金がもったいないと言われるかもしれませんが、それを決めるのは自分です。誰が何と言おうと好きなものは好き。日帰りでもいいから会いたいと思うならそれが正解です。むしろそこまでして会いたい人がいるのは素晴らしいことです。自分の遠距離恋愛に自信を持ちましょう。日帰りのデートも堂々と楽しんでいいのです。本当に好きなら日帰りでも会いに行く。辛い遠距離恋愛を楽しむ30の方法。その16。遠距離恋愛ができるのは贅沢なこと。人類の長い歴史から見れば、遠距離恋愛はまだ最近できた言葉です。通信手段や交通機関が今ほど発達していなかった時代は、そもそも遠距離恋愛がありませんでした。遠くへ引っ越すことになったと分かった時点で連絡手段が絶望的であるため諦めるしかない状況でした。しかし今は違います。通信手段も交通機関も発達して遠距離恋愛をサポートするものがたくさん登場しました。おかげでお互いが遠く離れていても恋愛の成立が可能になりました。たとえ相手が地球の裏側でも努力次第で乗り越えられるまでになりました。遠距離恋愛は現代社会だからこそできる恵まれた経験です。遠距離恋愛には独自の経験がたくさんあります。恋人と付き合いながら一人の自由な時間を満喫できます。遥か遠くに恋人がいるのは悲しいですが不思議な感覚でもあります。久しぶりに会った時の感動も遠距離恋愛だからこそできる体験です。お互い遠くに離れると近くにいる時には気づかなかった魅力にも気づきやすくなります。自分を厳しい環境に置くことで自立心や向上心が養われやすいメリットもあります。もちろん遠距離恋愛を乗り越えれば結婚も可能です。遠距離恋愛の喜びも悲しみも遠距離恋愛を経験しなければできない体験です。限られた人生の中、一度でも遠距離恋愛ができれば、後から貴重な体験だったと呼べるでしょう。遠距離恋愛が経験できてラッキーと考えることです。遠距離恋愛は現代社会だからこそできる恵まれた経験です。遠距離恋愛ができるのは贅沢なことです。遠距離恋愛ができるのは贅沢なことと考えることです。辛い遠距離恋愛を楽しむ30の方法。その17。会いたい時に会える喜びを味わうだけが恋愛ではない。会いたくても会えない寂しさを味わうのが本当の恋愛。会いたい時に会えるのは近距離恋愛の素晴らしい点の一つです。恋人が近くにいれば寂しく感じることはほとんどないでしょう。ハグやキスもいつでもできるでしょう。恋愛のすべてを満喫できそうですが、残念な点もあります。いつでも会えるのは恵まれた環境ですが、鬱陶しく感じることもあるでしょう。会いすぎてしまった結果、すぐ相手に飽きてしまうかもしれません。会いたい時に会える環境では相手の存在価値を感じにくくなるのです。会いたい時に会える喜びを味わうだけが恋愛ではありません。会いたくても会えない寂しさを味わうのが本当の恋愛です。相手の存在価値をしっかり感じ取れるのはむしろ会いたくても会えない時です。会いたくても会えない時、心から恋したう気持ちが湧き、改めて自分にとって必要な人と感じるでしょう。 だからこそ、相手と会った時は、1分1秒でも、大切にしようと思います。会いたくても、会えない寂しさを味わいつつ、相手の存在価値をしっかり、感じ取ってください。恋人は、自分にとって、どれだけ、大切な存在であるかを考える機会です。会いたくても、会えない寂しさを通して、相手の存在価値をしっかり、感じ取る。辛い遠距離恋愛を楽しむ30の方法。その18。成功談を見ないと頑張れないようでは成功できない。成功談を見るとやる気が出てきます。前例があるのは嬉しいこと。苦労しているのは自分だけではない。こんなに大変な遠距離恋愛を乗り越えた人もいるのか。確かに成功談を見れば自分にもできそうだと勇気や希望をもらえ頑張る力がみなぎってくるでしょう。なるほどと感心することもあれば自分も頑張ろうとやる気をもらうこともあるはずです。成功談から参考になる部分が見つかることもあるでしょう。しかし成功談を参考にする分にはいいのですが成功談を見ないと頑張れないようでは成功できません。成功談はあくまで他人の成功事例。他人の成功談を見て喜んでも自分の遠距離恋愛とは別々の存在です。他人の成功談ばかりを求めていると注意が散漫になり自分の遠距離恋愛がおろそかになります。時々成功談を参考にしてやる気を出す程度ならいいのですが成功談を見ないと頑張れないのではよくありません。自分に鞭を打ち、成功談を見なくても、頑張れるようにすることです。自分の遠距離恋愛に集中しましょう。遠距離恋愛を順調に進めるため、自分ができることを考えます。やる気がなくても、ひとまず、連絡を習慣にします。元気がなくても、元気なふりも大切です。できることが見つかれば、できる範囲で挑戦しましょう。他人の成功談を見なくても、頑張れる人が遠距離恋愛で成功します。成功談を見なくても、頑張れるようにする。辛い遠距離恋愛を楽しむ30の方法。その19。うまくいきそうにない遠距離恋愛ほど、意外とうまくいく可能性を秘めている。遠距離恋愛の体験談には、意外というキーワードが登場します。意外と相手がよく会いに来てくれて、助かった。意外と長続きして、自分でも驚いている。最初はうまくいかないと思っていたけれど、実際に始めると、意外と順調。こうした話は、珍しい事例かと思っていると、頻繁に見かけます。多くの人が遠距離恋愛は失敗するものという先入観を持っているようです。しかし始める前から諦めてはいけません。うまくいきそうにない遠距離恋愛だとしてもそれはあくまで想像です。本当にうまくいくかどうかは実際にやってみないとわかりません。うまくいきそうにない遠距離恋愛でも始めてみると意外とうまくいく可能性があります。期待しないで映画を見たとき少しでも面白いと楽しく感じるのと同じです。期待していない状態から始めた方が小さなことで楽しめたり感動したりできます。期待値が低い状態はデメリットと思われがちですが、時にはメリットにもなります。うまくいきそうになくても構いません。うまくいきそうになくても遠距離恋愛を始めましょう。恋愛体験だけでなく、自分にとって良い人生体験になると思えば、楽しみやすくなるでしょう。何がどうなるのかは、初めてからのお楽しみです。うまくいきそうにない遠距離恋愛ほど、意外とうまくいく可能性を秘めています。うまくいきそうにない遠距離恋愛でも、最初から諦めず、とにかく始めてみる。辛い遠距離恋愛を楽しむ30の方法。その20。質問の意味を誤解されたときは、相手の深層心理が見える瞬間。遠距離恋愛では、言い間違いを大切にしましょう。 遠いところから恋人が会いに来てくれました。バス、電車、飛行機を乗り継いで時間がかかったはずです。所要時間が気になったのでふと聞きました。どのくらい時間がかかった？すると恋人からの返事は意外なものでした。4週間かかった。片道にかかった時間を聞いたつもりでしたが、恋人は質問の意味を誤解して再会にかかった時間を答えたのでした。つまり、4週間ぶりに会うね、という意味で答えたのです。こんな時、恋人を責めてはいけません。そういう意味ではない。ボケっとしないで。責めると、恋人は自分の不注意に恥ずかしくなるでしょう。誰でも勘違いはあるもの。こういう時、なぜ質問の意味を誤解したのか、と考えてほしい。質問の意味を誤解された時は、相手の深層心理が見える瞬間です。おそらく、恋人は日頃から早く会いたい、と考えていたので、解釈を間違いやすい心理状態だったのでしょう。そのため、どのくらい時間がかかった？という質問を聞いた時、誤解したのです。恋人の誤解を指摘せず、そのまま話を続けましょう。そうだね。4週間ぶりに会うね、と。質問の意味を誤解された時は、誤りを指摘せず、そのまま話を続ける。辛い遠距離恋愛を楽しむ30の方法。その21。お互い離れて暮らすと本当に必要な人かわかる。本当に必要な人かどうかは一緒にいる時にはなかなかわかりません。いつも一緒にいると様々なことが当たり前に感じてきます。会いたい時に会えるのが当たり前。毎週デートができるのが当たり前。助けてもらえるのが当たり前。そばにいると相手の存在は感じられても存在価値までは感じにくい。近すぎることはかえって見えなくなるのが人の特徴です。自然となれるのは人間のいいところでもあり悪いところでもあります。本当に必要な人かどうかは恋人と離れて暮らすとわかります。お互い離れた時、今まで当たり前だと思っていたことができなくなります。その時、恋人の存在価値に気づき、自分に必要な人なのかどうかがわかります。離れてどれだけ苦しくなるのかは想像することはできても、やはり実際に離れてみないとわかりません。恋人と離れた途端生きるのが苦しくなれば、やはり必要な人なのでしょう。会いたい時に会えなくなると、今まで恋人がどれだけ支えてくれていたのかがわかります。今まで当たり前だったことがなくなった時、どれだけ自分に恋人が必要な人なのかがわかります。恋人が遠くに離れて苦しく感じるのは、それだけ自分に必要な人である証拠。もし離れても無関心のままなら、その時別れても遅くありません。お互い遠く離れた恋愛をするのも悪いことばかりではありません。遠距離恋愛は自分に本当に必要な人なのかを確かめる挑戦でもあります。恋人と離れて暮らして本当に必要な人かどうか確かめる。辛い遠距離恋愛を楽しむ30の方法。その22。だんだんメールが減ってきた時に送りたいメールとは。だんだん相手からのメールが減ってきた。そんな時、理由の尋ね方に悩むところです。どうしてメールをくれないの？メールがだんだん少なくなっている。浮気をしているんじゃないでしょうね。送る側に悪気はないのですが、怒っているようなメールになりがちです。相手を問い詰めるようなメールでは、怒っているような印象を与え返信がしにくくなるでしょう。さて、こんな時は次の表現がうってつけです。最近忙しそうだね、という内容で送ればいいのです。メールをする暇もないくらい忙しそうだね、という意味でメールを送れば、相手も好意的に受け止めてくれます。 相手の大変さを理解するようなメールを送れば、きっと喜んでくれます。暗にメールが減ってきて心配という意味も伝えられるでしょう。好意的な気持ちになるので返信もしやすくなります。メールが少なくなってきたときは、最近忙しそうだねという内容でメールを送る。辛い遠距離恋愛を楽しむ30の方法。その23。恋人が忙しくて毎日何通も届いていたメールが1日1通になったとき。毎日何通も届いていたメールが1日1通まで減ってしまった。メールが減ると不安や心配が大きくなるでしょう。気持ちが冷めたのかな？浮気しているのかな？もちろん不確かな原因なら怪しく感じますが、単に忙しいのが原因なら疑いすぎるのもよくありません。毎日何通も届いていたメールが1日1通になった時の考え方が大切です。1通しかもらえない、メールをサボっているなどと嘆いたり怒ったりするのはよくありません。求める気持ちが強すぎると恋人を不快にさせ、関係悪化の原因になります。ではどう考えるか。忙しいのにわざわざメールを送ってくれた、ありがとうと考えましょう。確かにメールの数は減っていますが、ゼロではありません。相手は忙しい中、貴重な時間を割いてメールを送ってくれました。たった一通でもわざわざメールを送ってくれたのですから、ありがたいこと。恋人の精一杯の努力に感謝することです。忙しくてもめげず、きちんと恋人関係を保つ努力をしています。忙しいのにわざわざメールを送ってくれた、ありがとう。素直に伝えた方が恋人も喜びます。そういう考え方ができれば、遠距離恋愛の不安が和らぎ、うまく乗り越えられます。毎日何通も届いていたメールが1通になったときは、忙しいのにわざわざメールを送ってくれたと考える。辛い遠距離恋愛を楽しむ30の方法。その24。忙しくなるのはいい、いけないのは忙しいという言い訳が癖になること。忙しいのは悪いことではありません。学生なら勉強やアルバイトに忙しくて普通です。社会人なら仕事で忙しいのも普通です。自分のやるべきことに集中していれば必然的に忙しくなります。忙しいと遠距離恋愛の寂しさも忘れられるため一石二鳥です。忙しくなるのはいいのです。いけないのは忙しいという言い訳が癖になることです。連絡が減るのはいいのですが、連絡をしなくなるのは赤信号です。忙しいというのはとても便利な口実です。忙しいから連絡できない。忙しいから会えない。どれももっともらしく聞こえます。頑張っていることをアピールできると同時に、連絡しないことを正当化できる一言です。だからこそ気軽に使ってしまい、癖になりやすい。忙しいという言い訳が癖になると、連絡をサボりやすくなるため、関係は疎遠になる一方になります。忙しいから〇〇できないという口癖に心当たりはありませんか？忙しくなるのはいいのですが、連絡だけは維持しましょう。どんなに忙しくてもメール一通くらい送る時間があるはずです。本当に連絡するほど忙しくなったなら、そもそも生活を見直すのが先決です。忙しいという言い訳が癖にならないように注意する。辛い遠距離恋愛を楽しむ30の方法。その25。遠距離恋愛をすることになったのは何か意味がある。遠距離恋愛をすることになったのは何か意味があります。人生に無駄な経験は一つもありません。これまでの人生を振り返ってみてください。友人との喧嘩、勉強での失敗、試合での敗北。 その時は無駄に思えても、後から振り返ると、大切な意味をもたらしていたことに気づくはずです。それがきっかけで、後から大きな飛躍を果たせたはずです。遠距離恋愛をすることになったのも同じです。今は嫌だ、無駄だ、したくない、と思っていても、自分にとって何か大きな意味があります。今見えないのは、まだ気づいていないだけです。人生で起こる出来事には全て意味があります。何か意味があるから遠距離恋愛をすることになりました。何の意味があるのかは初めて見なければわかりません。自立心や向上心を養う意味かもしれません。資格取得やキャリアアップを促す意味かもしれません。恋人との絆や信頼関係を深める意味かもしれません。引っ越しや結婚に導く意味かもしれません。何か意味があるから人生はあなたに遠距離恋愛という出来事を与えました。あると信じて意味を探しましょう。人生に無駄な経験は一つもありません。遠距離恋愛の意味を探そうとすると遠距離恋愛を楽しめます。意味が見つかると遠距離恋愛を経験できてありがたいと思えるようになります。遠距離恋愛の意味を自分なりに探す。辛い遠距離恋愛を楽しむ30の方法。その26。不満は正直に言わないと良い付き合いもできない。思ったことはできるだけ正直に言いましょう。もちろん正直とはいえ全てをあからさまに言う意味ではありません。正直に思ったことでも相手を傷つける発言なら控えた方がいいこともあります。しかし、思っていることが不満に関することならむやみに溜め込むのはよくありません。不満は正直に言わないとどんどん溜まる一方です。基本的に不満を溜め込んだままでは自然と問題が解決することはありません。不満を思っているだけでは解決せず、コミュニケーションに誤解のあるのままになります。コミュニケーションにすれ違いが生まれ、人間関係に悪影響を及ぼします。不満とは、肉を茹でた時に出る悪のようなものです。取らない限り、なくらない。だからこそ、不満があるなら、むやみに溜め込まず、正直に言った方がいい。正直に不満を言うから、正しく意見交換ができ、スムーズな付き合いができるようになります。相手を傷つけるのではないか、と思うなら発言をオブラートに包みましょう。上手に言葉を選び、柔らかい態度を心がければ、伝えにくいことも伝えやすくなります。そうすれば、正直に不満を発言しつつ、相手を傷つけることを避けられます。正直に言うから正直なお付き合いができるようになります。不満があるならむやみに溜め込まず言い方に注意しながら正直に言う。辛い遠距離恋愛を楽しむ30の方法。その27。相手が何もしないからこちらもしないという風になっていないか。相手が何もしないから、こちらもしない。そんな考えをする自分に心当たりはありませんか？メール、電話、デートの誘い、そしてトラブル解決。相手からアプローチがないと、ふてくされて、自分もじっとする状況があるかもしれません。自分からアプローチをしたら、負け。相手が動いてくれるまで、自分も動かない。意地を張って待ち続けることもあるかもしれません。しかしそのまま行くと自然消滅は時間の問題です。お互いに接触を待っている状態ではどんどん関係が疎遠になります。気づいてください。相手が何もしないからこちらもしないという考えは拗ねている子供と同じです。あなたは品格と責任のある大人のはずです。大人なら、やはり、大人らしい行動を見せるのが一番。つまらないところで拗ねるのはやめ、自分から積極的にアプローチをしましょう。メールをしたいときは、素直にメールをする。電話をしたいときも、素直にメールする。気になることがあれば、素直に聞く。 当たり前のことを当たり前にするだけです。意地を張るのはやめ、素直な行動を心がけた方が遠距離恋愛はスムーズです。変なところで拗ねるのはやめ、素直な行動を心がける。辛い遠距離恋愛を楽しむ30の方法。その28。デートの別れ際に泣くのは恥ずかしいことなのか。デートの別れ際に涙を抑えきれない人もいるでしょう。デートが楽しかった分だけ別れ際が悲しくなります。もうデートが終わりなのか。また離れ離れになる。しばらく会えなくなる。次に会えるのはいつだろうか。嫌だ。離れたくない。もっと一緒にいたい。そう思うと急に悲しい気持ちになり、涙が浮かんで苦しくなるでしょう。そんな時、泣くのは恥ずかしい、大人が泣くのは情けない、と思うかもしれません。しかし、ここに誤解があります。デートの別れ際に泣くのは恥ずかしいことでもおかしいことでもありません。恋人を本気で愛しているなら、別れ際、悲しい気持ちを抑えきれずに泣いてしまうのは自然です。大人でも寂しい時は、泣きます。デートの別れ際の涙を恥ずかしく思わないことです。泣くのを我慢する必要も、ごまかす必要もありません。むしろ、別れが悲しくて流す涙を恋人に見せた方がいいでしょう。泣いているあなたを見れば、恋人は愛されていることがわかり、照れながらも喜んでくれるはずです。言葉で何度も愛していると伝えるより、別れ際の涙を見せた方がはるかに説得力があります。一粒の涙は愛しているという一言の100回分くらいの意味があります。別れが悲しくて泣いてしまう自分を褒めてもいいくらいです。ワンワン泣くと思い切り笑った時くらい気持ちがすっきりします。それだけ恋人を本気で愛している証拠です。デートの別れ際の涙を恥ずかしく思わない。辛い遠距離恋愛を楽しむ30の方法。その29。相手が変わるのを待つより自分が先に変わればいい。問題があるとき、相手が変わるのを待っていても、なかなか解決しません。イライラしたり、焦ったり、など、落ち着かない日々が続くでしょう。どう変わるのかわからなければ、変わる保証もありません。相手を変えるのは、簡単なことではありません。相手に、変わってほしい、と、提案するまではいいですが、変わりなさい、と、命令するのはよくありません。相手を無理やり変えようとすると反感が生まれ、余計に解決しにくくなるでしょう。相手が変わるのを待つのではありません。先に自分が変わりましょう。相手を変えるのは時間がかかりますが、自分を変えるなら今すぐできます。自分次第ですから、方法もタイミングも自分の都合でコントロールできます。変わるのは難しいと思いがちですが、変わることを楽しめば受け入れやすくなります。あなたが先に変わるとその影響を受けて相手もだんだん変わっていきます。変わっていくあなたに触発され、相手が努力しているなら自分も頑張ろうと思うでしょう。自分が先に変わることが相手を変えることでもあります。恋人にどうか変わってくださいとお願いする時間があるなら、自分が変わる時間に当てた方がいい。自分が先に変わった方が物事がスムーズに進み、問題解決も早くなります。相手が変わるのを待つのではなく、先に自分が変わる。辛い遠距離恋愛を楽しむ30の方法。その30。私と遠距離恋愛をしてくれてありがとう。たまには遠距離恋愛をしている相手に感謝しましょう。私と遠距離恋愛をしてくれてありがとう、と。大げさではないかと思いますが、よくよく考えると嬉しいこと。遠距離恋愛をすると分かったとき、別れることなくあなたを受け入れてくれました。 時々愚痴をこぼすことはあっても、きちんと連絡をくれています。時々メールをくれたり、電話をしてくれたりしてくれ、気遣ってくれます。愛情表現が下手なところもありますが、きちんと愛を伝えてくれます。素晴らしいことではありませんか。自分と遠距離恋愛をしてくれていることに感謝です。そうとわかれば、今すぐ恋人に感謝のメールを送ってみましょう。私と遠距離恋愛をしてくれてありがとう。感謝をして関係が良くなることはあっても悪くなることはありません。季節の折に伝えると恋人関係の初心を思い出せるきっかけになるでしょう。突然どうしたのだろうと思いつつも内心では喜んでいるはずです。たまには私と遠距離恋愛をしてくれてありがとうと伝える。辛い遠距離恋愛を楽しむ30の方法。まとめ。その1。近距離恋愛の頃と比較するのはやめ、1から恋愛を始めるような心持ちになる。その2。会えない間に目指したい目標を A4 の紙に書いて壁に貼っておく。その3。忙しいという口癖をやめる。その4。中距離恋愛に当てはまりやすい特徴を把握する。その5。恋人のためにできそうなことを3つ考え、そのうち1つは72時間以内に実現させる。その6。エイプリルフールを利用するなら、相手を傷つける嘘は控え、可愛い嘘にしておく。その7。バレンタインデーに会えなければ、プレゼントに手紙を添えて配送する。余裕があれば、バレンタインデー当日にメールも送る。その8。遠距離恋愛をしていることに誇りを持つ。その9。遠距離恋愛になると分かっていても本当に好きなら結果を恐れず告白する。その10。体験談がすぐ簡単に読めることに感謝する。その11。久しぶりに再会した時の感動を思い切り楽しんでおく。その12。付き合ってすぐ遠距離恋愛になった時は遠距離恋愛をプラスに考えることに集中する。その13。女性の場合、生理前や生理中の彼氏とのやりとりには特に注意する。その14。遠距離になるだけで別れを切り出された時は本気で愛されていない証拠と考える。その15。本当に好きなら日帰りでも会いに行く。その16。遠距離恋愛ができるのは贅沢なことと考えることです。その17。会いたくても会えない寂しさを通して相手の存在価値をしっかり感じ取る。その18。成功談を見なくても頑張れるようにする。その19。うまくいきそうにない遠距離恋愛でも最初から諦めずとにかく始めてみる。その20。質問の意味を誤解されたときは誤りを指摘せずそのまま話を続ける。その21。恋人と離れて暮らして本当に必要な人かどうか確かめる。その22。メールが少なくなってきたときは最近忙しそうだねという内容でメールを送る。その23。毎日何通も届いていたメールが1通になったときは忙しいのにわざわざメールを送ってくれたと考える。その24。忙しいという言い訳が癖にならないように注意する。その25。遠距離恋愛の意味を自分なりに探す。その26。不満があるならむやみに溜め込まず言い方に注意しながら正直に言う。その27。変なところで拗ねるのはやめ、素直な行動を心がける。その28。デートの別れ際の涙を恥ずかしく思わない。その29。 相手が変わるのを待つのではなく、先に自分が変わる。その30。たまには、私と遠距離恋愛をしてくれて、ありがとう、と伝える。